皆様、おはようございます。今日、見た箇所、それはいろんな方たち、女性じゃなくて男性のことですけども、父たち、また若者たち、子供たちと、そのように、呼びかけています。これを書いた時、ヨハネは、かなり高齢だったと思いますけれども、聖書の中によく、こういう人たちにまたこういうことがあって結果でがどうなるとかいう形で並べていることがあるんですけれども、それは、場合によってはこういう人にはああいうこと、そして別の人たちには別のことということもあるんですけども、総まとめにしてこういうことが言えますよと、そういう、時も多いです。例えば救いについて、人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのですと。それは心に信じた人が義と認められ、口で言い表した、告白した人が救われると、別々のことではなくて、人は心で信じて口で告白して、そして、義と認められる、救われる、両方一緒ですよね。ひとまとめに書いてあります。そしてここでは、父たち、どちらかというと年上の人、そして若者たち、そして子供たち、つまりすべての年代の人、小さい子たちから年上の人たち含めて、こういう素晴らしい神様の祝福、救いの祝福をいただいたんですと呼びかけているのです。今日はぜひ子供たちにも、これが私に、僕に与えられた神様の素晴らしい祝福だと、それを覚えていただきたいなと思います。そして、私はもう年を取ったから、もうすぐ、もうあとあまり残してないし、新しいことは難しいと思われるかもしれませんけども、これらの神様の救いの祝福が私に与えられるんだと、そういうことを覚えて、この、礼拝を後にしていただきたいなと願っています。さて、ここにあるのは全世代と、そしてそこに信仰によって与えられる三つの祝福、つまりまとめて言うと、すべての年代の人に信仰によってこの素晴らしい三つの祝福が与えられているんです。だから聖書の教えをいろいろ、あれは違う、これは違うという人たちが来てもがっかりしないで、迷わないで、大丈夫だという確信を持って進んでいきましょう、そう書いている箇所を共に見ていきましょう。では、今日開いた箇所、その中で、14節、ヨハネの手紙第2の14節を拝読してお祈りいたします。ヨハネの手紙第1、 2章14節、幼子たち、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が御父を知るようになったからです。父たち、私があなた方に書いてきたのは、初めからおられる方をあなた方が知るようになったからです。若者たち、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が強いものであり、あなた方のうちに神の言葉がとどまり、悪いものに打ち勝ったからです。天の父様、あなたがこのようにヨハネを通して私たちに素晴らしい救いをいただいたことの確信を確かめています。どうか聖書のお言葉通りに、私たちがこの素晴らしい祝福のうちに守られていることを確信できるように、そして感謝と喜びと、そして希望を持って一日一日を歩んでいけますように、どうか導いてください。ご聖霊の働きにおいだねして、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ヨハネの手紙がどんな事情で書き送られたかということは何度かお話ししましたけれども、聖書のお言葉は大変不思議なことを記されていますけれども、聖書を読むときに、聖書を一番にして理解するのか、それとも自分たちのこれまでの考えを一番にして聖書を読むか、その違いは大変大きいことです。そして、聖書の教えが広まった時に、自分の、また自分たちの考えで、聖書を読んで、これは、その通り受け取ってはいけないとか、こうは言ってるけどもこれは非常識だから、本当のことではない、まあ、そういうふうに、考えて、この神様の救いのこと、救いの祝福のことを、まあ、人々すべての人が、まあ、これぐらいなら大丈夫というレベルにぐーっと下げてしまう、そういうような教えが広まってしまいました。まあ、特に、グノーシスと、優れた知識という意味ですけども、の人たちは、神様が人になるわけはない。この世界は霊の世界、そこは良いところ。そして肉の世界、それは悪いところが、どっちもあって、どっちが一番、どっちが強いと言えない、良いものも悪いものも一緒にあるのがこの世界だと。だから神様が、霊の世界の神様が人になるわけはない、ただ一時的に宿っただけだと。そして良いことも悪いこともあるのが人間だから、罪をなくすことはできない、まあ、そんなふうな考えで、イエス様の人となって来られたこと、罪が許されるということ、まあ、罪そのものを、きちんと聖書が言うように認めてないですから、罪の許しとか救いについて、信じて得られるなんてことは、そんな単純な話ではなくて、もっともっともっと勉強して、それは乗り越えていくことだと、まあ、そういうふうに、まあ、極端な言い方ですけど考えている人たちが教会にぐんぐんぐんぐん入って、 せっかく信じて喜んでいた喜びを失わせてしてしまいました。そこで改めて人々に、あなた方はイエス様を信じて確かに神様が私たちを愛しておられること、罪から救ってくださったことを経験してるでしょう。そうやって聖書から教えられた救いを確認してきました。あなた方は神様一つにされて新しく生まれたでしょう。神様の言葉を守るように書いていただいているでしょう。特に愛し合いなさいと、神様を愛しなさいということがとてもできなかったのに、神様が大好きになり、そして人々を許して愛することを今実行しているでしょう。それが素晴らしいと、共に信じているでしょうと、確認しました。そしてここで、具体的な教えに入っていく前に、神様がくださった救いの祝福をちっちゃい子から大きい子まで、大きい子、ごめんなさい、大きい子で言い方悪いですね、年配の方まで、すべてこの祝福をいただいてますよね、ということを確認している箇所です。それはイエス様の救いに素晴らしい、柱として第一、第二、第三と与えていることを、繰り返し確認しています。今日は、基本に帰ってそのことを確かめていきましょう。第一のことは、これ子供たちと十二節に言われるのよ。子供だけじゃないです。幼子も若者も父たち、年配者も同じ祝福に預かっている教えです。十二節をもう一度お読みしましょう。子供たち、私があなた方に書いているのはイエスの名によってあなた方の罪が許されたからです。とイエス様を信じた人は罪を許されています。少し詳しく書いてますよね。この、繰り返しあなた方に書いているのは、なぜヨハネがこの手紙を書き送ったのか。この手紙で、伝えていることは大丈夫だから、これまでの信仰にしっかり立っていきなさいということなんですけども、そう言えるのは、書き送ったから頑張って頑張って頑張ってというんではなくて、あなた方は全員イエス様を信じた時に、神様のこの素晴らしい祝福、救いの恵みをいただいているから、私はこう書き送れるんですよと、そう何度も確認しているんです。イエス様に救っていただいたら、どんなに惑わす教えがあっても負けませんよ、大丈夫ですよと書き送っているんです。このヨハネの手紙を読んで、二つの反応があります。信じた人は、あ、そうだった、これでいい、よかったんだということを確信できます。でもイエス様を信じて救いを体験していなかったり、もう言葉で聞いて頭で覚えてるけども、まだ信じてなかったら大丈夫かな という不安が出てくるかもしれません。ですから信じておられる方はそれを確かにし、まだ信じておられない方は信じて受けてほしいんです。救いはプレゼントですから。 これらのことを覚えながら、まずあなた方の罪が許されたからですということが本当であることを覚えましょう。罪が許されたとここでヨハネが書いているのは、すべての人に許されるべき罪があるということです。罪がないと言ったら、それは自分を偽っていること、罪があるという聖書や神様を否定することになってしまいますよと、ここまで書いてきました。まあ、罪、それは犯罪だけではありません。今日児童説教で十四兄弟が語ってくださったように、神様がしてはいけないことと言われたことをしてしまうこと、神様がしなさいと言われたことをしないこと、もうこれが罪の表れです。本来のあり方から外れていることが罪です。そのことは私たちの心に問いかけてもわかります。良いことをしようと思うのに、できないでいる。悪いことをやめようと考えているのに、やってしまう。それは全て本来の喜ばれる状態じゃないですね。それが全部罪です。しかしその罪を神様はイエス様の名によって許されたと告げています。この名によってという言い方は、もちろんイエス様ご自身によってということなんですけども、何よってという言われ方をされたらですね、誰例えば司会された剛エリア兄弟とお話しされた剛兄弟、この人あの人と区別する以上の意味があります。他の誰かじゃなくてイエス様と。でもイエス様の名によってというのは、イエス・キリストがどんなお方であるか、何をされたか、何をしてくださるか、それら全部含めて信じることです。イエス様は人となって救い主としてお生まれになりました。神様です。そのお方が私たちすべてのために十字架で死んでよみがえってください。ご自身を信じる者は誰でも罪を許してくださると約束して、それを実現してくださる。そこまで含めて私たちはイエス様を信じたら罪が許されると確信できるのです。もちろん全部言わなくてもイエス様は救ってくださるんですけども、私たちが信じるには他の人と比べではなくてイエス様というときに、なぜイエス様なのかということを覚えていく必要がありますね。どんなお方で何をしてくださったし、何をしてくださるのか、どんな約束をくださったか、そのことを覚えて罪が許されたと確信できるのです。この方を信じる者は誰も罪に定められることはありません。ですから イエス様を信じた人はイエス様の名によって罪が許されたと信じ告白できるのです。罪の許しをいただきました。ですから、私たちは裁かれることがありません。神様がいつも共にいてくださいます。そして罪を犯さないようにキリストに似たものに徐々に変えられていき完成します。これが罪を許されたということの意味です。次に覚えましょう。13節の前半部分、父たち、私があなた方に書いているのは初めからおられる方をあなた方が知るようになったからです。そして14節の前半にもこう書いてありますね。幼子たち、私があなた方に書いてきたのはあなた方が御父を知るようになったからです。父たち、私があなた方に書いてきたのは初めからおられる方をあなた方が知るようになったからです。ここで言われていることは、その世代に対する呼び名を除くと初め方おられる方、父である神を知るようになったということです。神様が永遠のお方、世界が作られる前から、そして世界が完成してからも、そして今も神様は生きておられ、そして世界を支配し最善に導き私たちを守ってくださるお方、そしてその方がイエス様によって私たちのお父様になってくださった、これほど頼りになる方、大好きな方はおられませんし、その方が私たちを子供として受け止めて育て、そして一緒に歩んでくださる、家族として迎え入れてくださる、そのことを私たちは日々、そうだな、感謝だなと、まあ、時には叱られてシュンとなることもありますけども、一緒に生きられて嬉しいなと言えるようにされるのです。私自身の昔話も救われる前の時なんですけども、不思議でした。教会に行くとですね、目に見えない神様にみんなお祈りしてるんです、まあ初めて行ったから儀式としてこういうふうに話してるんだっていうふうのは、受け止めていたんですけども、教会のクリスチャンたちが日曜の三半時まで、公の礼拝ではあまり隣の家のワンちゃんのことなんかは出てきませんけども、ご飯食べておいしいとかですね、日常生活の、こまごまとした小さなことですね、それを全部祈ってるんです。そこまで祈るんだと、しかも感情を込めてですね、 感謝や喜びや悲しみ、それをまるで聞いている人がそばにいるように話しかけているんです。そして話しかけた後をなんか満足したように祈りを終わる姿を見て、皆さんどうしちゃったのかなと、演劇をしているわけでもなく、どうしてそういうふうに親しく話してらっしゃるんだろうか。聖書を読みますと、イエス様がそのように祈ってらっしゃることは書いてありますけども、ユダヤ人たちはイエス様の祈りに驚いたんですよね。こんなに慣れ慣しく神様をお父ちゃんと、そんな人間の父親を言うような親しい呼び方で神様を呼んでていいんだろうかと思うんですけど、でもイエス様の祈った通りになるので不思議な方だなと恐れつつも妬まれたと思います。でもクリスチャンは同じように神様とこんなに素晴らしい関係を持って歩めるんだと思ってびっくりしました。そしてイエス様を信じる前の私は神様がいたら私は真っ先に裁かれるもんだと、そういうふうに自分の罪深さを罪深さとしても神様を前というよりも悪い人なんだと、悪い人間で人を幸せにできないということで悩んでずっと来ましたので、裁く恐ろしい神様がいらっしゃるということでいつも悩んできました。そして信じるだけで許されるなんてそんなバカなことあるわけはないと、自分の罪は自分で負わなきゃいけないと思い込んでいてですね、クリスチャンに随分辛くぶつかっていきましたし、やり込めて満足していたというとんでもない人間だったんですけども、ともかく教会に行ってみてですね、自分が思う神様像と全然違うのでびっくりしました。でも、聖書の話を、これイースターの礼拝の時だったんですけども、横浜教会に聞いてですね、私は死ぬことなく帰って生きて神様の御業を述べ伝えようという言葉がピーンときてですね、あ、神様に受けられて神様に役立つ生き方ができるんだと直感して信じようと、いつの間にか変えられてイエス様を信じたんです。そして聖書の救いを確かめていく中で、あ、クリスチャンたちが祈ってきたことはこれだったんだと、神様は私を愛しておられ、私をと共にいて導いてくださる、祈りを聞いてくださるということがイエス様を信じた後分かって、素晴らしいなと、どんどん喜びが増し加わっていったという経験をしました。神様は近くにおられます。私たちの祈りを聞いてくださいます。私たちの人生の悩みやまた歩みを一つ一つ正しく導き、よかったとしてくださいます。ぼーっとしてると、あ、よかったで終わっちゃいますけども、でもこれまでの神様との関わり、祈りの内容を忘れないでいると、確かに守られたんだ、祈りに応えられたんだということを、教会の歴史を見ても、一人一人の歩みを見ても、神様が生きておられることを体験してきたんです。かつての私のようにそんな虫のいいことがあるはずがないと思ったんですけども、信じた人にはそれが共通の体験となって面々と歴史の中で引き継いで教会が今もあるんです。 この聖書の教えの通りに神様が私たちの罪を許し、父となってくださり、共にいてくださる、この不思議なことですけど、確信と日々の体験が、救われたことが確か、イエス様が救い主であることの証明なのです。ぜひまだ信じておられない方は、それを自身も確かめてほしいのです。そして時に信仰がぐらつくことがありますけれども、聖書の御言葉と神様がどのように自分を導いてくださったかを振り返って確信を新たにしましょう。そして第1は罪が許された。そして神様が天の父として私たちと共にいてくださること。3番目はですね、聖書の言葉が自分にとどまって悪いものに打ち勝った、また打ち勝っていくという確信です。ヨハネの手紙の第1の2章を見ていますけども、13節の後半ですね、1,2,3,4行目、若者たちっていうところからですね、若者たち、私があなた方に書いているのはあなた方が悪いものに打ち勝ったからです。同じく14節の若者たち以降もそうです。若者たち、私があなた方に書いてきたのはあなた方が強いものであり、あなた方のうちに神の言葉がとどまり悪いものに打ち勝ったからです。神の言葉がとどまっていることで悪いものに打ち勝った、そして打ち勝ち続けると、聖書は約束しています。悪いもの、そして私たちのうちの悪い心、悪い癖、これはお付き合いするものではないんです。克服していくものです。それは神の言葉がとどまることによって実現します。聖書はまずこの悪いもの、悪の霊的存在を、実際、のことだと教えています。私たちの国では魔が差したという言い方をします。何気なく使ってしまうかもしれませんけど、この人がどうしてこんな誤った道に行ってしまうんだろうか、不思議でしょうがない、まあ、そういうことを報道で、また、近所の関係で、また、教会でも、辛いことですけど時々起こります。それはパウロ自身が告白してますけれども、私たちの肉の性質が神様にではなく悪の支配者に支配されて、油断するとそれに取り込まれて、とんでもない考えや行いをしてしまうことが現実にあるのです。人は自分で気をつけてもやっぱり万全ではありません。気をつけようと思ったらますますとらわれてしまうことがあります。その時私たちは悪魔に打ち勝つために来られたイエス様を見上げるのです。罪と死の力、これは最終 の兵器ですね。悪魔にとっては誘惑する罪の行いや考えのみならず、悪魔は自分の巻き添えにしようと私たちの悪い点を神様に訴えて、そして私たちを天国に、神の国に入れないものにしようとしますし、救いの確信を奪おうとします。しかし信仰が勝利です。自分で罪を克服することはできませんが、悪魔がどんなに訴えても御子イエス・キリストが私たちの罪のために十字架で死んでよみがえってくださったので、この方が私たちを守り弁護してくださいます。悪魔がどんなに訴えたとしても私たちは罪に定められることが決してありません。そしてそのことを確信するのは神様の言葉です。イエス様も誘惑を受けました。悪魔から直接、その時に神の子に、である私になんてことをするんだと言って、ギャフンと言わせることも可能でしたけども、イエス様は神としての力を用いずに、私たちも行えるように聖書の言葉を信じて告げることによって悪魔に打ち勝ちました。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による、あなたの神出る死を試みてはいけない、主だけを礼拝せよと書いてあると。私たちも同じように聖書のお言葉を親しみ心に刻んでいく中で、聖書の言葉によって悪魔の誘惑に勝つことができるようになります。しかも、エレミアが聖書の言葉を守れなかった、イスラエルの罪を指摘した後で、この新しい契約、つまりキリストの救いの約束は御言葉を私たちの心に刻み込むと教えています。心に刻んだらもう、なくなりません。そのようにイエス様を信じた者は御言葉を受けるほどにしっかりと聖書のお言葉がとどまるのです。私たちはその時にどんな困難の中でも神の言葉によってキリストと共に勝利できるように、悪に負けないように変えられていきます。一度いただいた救いは決して失われることはないと聖書が告げてますね。だから安心していいんです。油断してはいけませんけど安心できるんです。そのことを覚えていましょう。キリストを信じた者には罪が許されました。そして神様は父と、私たちの父親として共にいて守ってくださいます。そして信じた者は聖書のお言葉がとどまることによって悪いものに打ち勝つことができます。これらを覚えていましょう。その時私たちはたとえ自分が弱くても強いものとして、私たちの人生を台無しにしようとする、そして滅びに陥れようとする悪いものに勝つことができます。単純な教えですけど、この三つを心に刻んでおきましょう。お祈りいたします。 天の父様、あなたの皆が崇められますように。どうか、今日の言葉を私たちへの恵みとしてとどめさせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。